はい、時刻は4時30分を回りました。後半はAちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp、 ファックスは 0829-31-0761、アドレスは fm@761.jp、 ファックスは 0829-31-0761 です。どんどんお待ちしています。それではここからは栗林さん、お待たせしました。どうぞ、はい、
どうもご苦労様でした。今からは一般社団法人Aちゃんの時間ということで、栗林の方で担当させていただきます。
はい、
今日は本当にあのゲストでですね、急遽登場していただいたんですが、
そんなに急に
もう本当心よく受けていただいた土井恵子さんです。あの、まあ、正式に申し上げると、あの外国人住民とのですね共生を実現する広島キリスト社連絡協議会の事務局を、になっていらっしゃる、もう大変な方です。今回はね、日本人ですが国際人でもあります。はい、素晴らしい土井さんのお話を聞かせていただけるのがね、楽しみにしてます。土井さん、一言おっしゃってください。
よろしくお願いします。土井さん、
はい、はじめまして、よろしくお願いいたします。
はい、ちょっと自己紹介を。
自己紹介です、そうですね、私はもともと山口県岩国市に生まれて、農家に生まれて育ちましたが、父が教員をしてましたので、先ほどからフリースクールの お話を聞いてて、はい、とても興味がありました。はい、で、結婚をして広島に移ってきまして、でそうですね、もう50年近くになります。で、夫が外国人だったものですから、それで、あの今先ほど長い名前の団体を紹介していただきましたけれども、
はい、
外国人も日本で同じような、私は人間として同じ権利を持っているべきだと思ってきましたし、ということでそれが保障されるような法制度にしていきたいなという思いで、あの活動に取り組んできています。
ありがとうございます。私もね、あのバブさんをやっぱりね、はい、ものすごく意識しておりました。バブさんと土井さんのご夫婦ね、この毎週ね、あの教会でお会いできることがね、本当楽しみでもあったんですが、あの今年ね、なんか亡くなられて、
亡くなられたんですね。
というね、
はい、何歳で、100歳で亡くなられたんですか。
すごいですよ、
まあ、大王女というとこ、ったところでしょうか。
昨年、あの、大寒の日が、あの誕生日だったんですが、で昨年の大寒の日を過ぎて8日経って亡くなりました、
すごいですね。
最後までね、あのジョークを言ってますような人ですからね、本当に人に慕われててね、私もいろいろ学ぶことが多かったんですよ。もうちょっとこれから元気におられたら、喧嘩したい。
まあ、栗林さんのお話にすごいいつも出てきます。バブさん、バブさんって、
はい、ありがとうございます。
今日は奥様に会えて感激です。
そうですよ。登場してました。
でも元々は、自分が幸福になりたいなと、まあ、だから物心ついた頃から思ってたんですね。で、じゃあどういう条件が整ったら幸福なんだろうかなということを考えたときに、やっぱり自分自身が自信が持てて、誇りを持てて生活できる、で そしてそういうことを考えているうちに、私はちょうど敗戦後、生まれはちょうど1944年なので、ですからその生まれた時はもちろんあまり覚えてませんけれども、日本が敗戦の痛手から復活、少しずつ復興していく段階で、教育も少しずつ広がっていく、いろんなことが変わっていく中で育ってきてて、で、そういうどうして戦争して負けて、で、今のその当時の生活しなきゃいけないのがなかなと思ってる中で、これは自信を持って、皆さんに、なんていうのかな、自信を持って生活できると思ったのが憲法を習った時だったんです。小学校の4年生ぐらいから少しずつ、日本法律についてっていうか憲法について学んで、 もう絶対に戦争しないという戦争放棄を歌った憲法、うん、で誰でも大あの権人権がある基本的人権を保障していること、うん、そして民主主義に基づいた国づくりをしていくという、うん、その3つの柱のある憲法、うん、これこそ世界に誇れる憲法だなと思っていました。ところが少しずつ大きくなっていく中で、みんなが同じように権利を持ってるんじゃなくって、この憲法が日本人にしか生かされてないっていうことに気がついて、それはおかしいなという思い始めて、で、大人になってからいろいろなその日本の中にある矛盾とか、社会の中にある差別のこととか、それがなぜ生じてきたのかっていうことを歴史的な面も学ぶ中で、外国人もきちんとその権利を保障されるために法律がいるんだっていうことを教えられたんですね。それで外国人住民基本法っていうのを作ろうということを全国の仲間と相談して、国際法の研究をしてらっしゃる先生の助言を得ながら、外国人住民基本法というのを2000年に準備したんです、で、そしてそれ以後ずっと国会の方に署名を提出することで、外国人住民基本法のを制定してくださいという署名を全国で集めて毎年1回提出する、そういうことを通して住民外国の方も日本人も同じように幸せな生活を日本の地で一緒に生活する限り求めること、追い求めることができる、その基本となる法律を作りていこうと活動しているわけです、
そこをね、今から後でですね、じっくり
と。そうですね、じゃあ今回はちょっと先に行事の方の、案内をしてから、その後たっぷりちょっとお話をね、聞かせていただきましょう。じゃあ1回目のコーナーどうぞ。
最近のニュースとご案内。
最近のニュースというのを毎度広報を題材にさせていただきます。廿日市の広報ですね、なかなか立派なもんなんですよ。これ作るの苦労してるんですから、ぜひねポンと捨てんでくださいね。この広報、この
可愛い可愛い表紙ですね、
可愛いでしょ。
ちょっとね、トウモロコシ持って、
ものすごい印象的、この中のね6ページからは児童扶養手当とかですね、子育て世帯への給付金なんかがあります。小さいお子さん持ってる、方、外国人の方もね、こういったことをねやっぱりちょっとね読んでくださいね。で、読みにくい時は前から言いましたようなソフトでね、日本語これ読んでくれるから、音声で聞けばねなんとなくわかるでしょうし、また役場へ聞いてもらったらいいです。で、私が今日特にご説明しようと思ったのは8ページなんです。8ページがねちょっとわかりやすい思いました。地域密着型サービスと書いてありますね。地域でそれぞれサービスを受けることができます。これは高齢介護課がまとめておられるんですけどね、65歳以上ということになるとですね、高齢者にいろんなサービスがあるということはご存知と思います。実は外国人もね短期滞在じゃなくって長期におられる方ですね、永住とかですね、定住とか、そういう方はですね、これまず真っ先にね、こんなのがあるんだということを知ってほしいんです。日本の税金も払ってね、いろいろ義務も果たしているのにね、こういうサービスがあるということを知らないままでおるというのはね、いけないですね。やっぱり家族の中に一員に一人でもね、こういうような該当者がおられたら、早めにこの介護度の認定とかね、そういうことで手順を踏んでください。時間かかります。しかしそういう制度がね日本にはしっかりあるんだと、これを利用しない手はないですよ。で、ただ窓口がね、今度廿日市市は包括支援センターもアイプラだけじゃなくってね、もう市内5カ所に、大きなところ3カ所、それからあと吉羽や佐伯もありまして、ですからね、そこの住所に近い、包括支援センター に、まあ、一つ相談してほしいんですけども、その放火支援センターをあの全部取り仕切っているのがあの市役所の中のね、市役所の中言ってもアイプラ、うんうん、まあ、ご存知ですね、3階に移ってますよ。その3階の中のね、あの地域包括ケア推進課という、まあ、名前難しい、あの電話番号言いますからね、あのメモあったら書いてください。そこへ電話したらね、あのどこ行きゃいいかということを教えてくれます。8810829のですね、30-9167、もう一度言いますよ、30-9167、これが、まあ、地域包括ケア推進課というところです。そこでね、自分のおじいちゃんのことをね、どこへ相談したらいいんだろうかとかね、いろいろ相談窓口をまずね知っていただければありがたいなと思っております。あのご存知のようにね、今あのいろんなことでね、あの仕事も、それからあの生活の環境もね、どんどん激変してますんでね、そういう中でね、外国人に大変厳しい環境がもう迫ってます。3年こう続くとね、さすがな、あの私はあの私事言うとね、この半年の間に外国人を病院に連れて行ったのが12回ですよ。こんなことは今までなかったね。だからもう本当労災もありますし、もう命に関わるような病気もありましたし、検査に連れて行くこともありました。いろんな国の 人でしたね。あの技能実習生とかね、そういう人は私どもはあんまり直接関係ないんですけども、あの日本人配偶者あるいは定住者、いろんなあの技能の資格である人とかね、長く日本にいらっしゃっても本当にね余裕がないんですよね。心も余裕がないが、経済的にもね、そして体に何か持病でもあった時はね、たちまちですよ。そういうことでね、もう寂しい思いをしているんです。なんとかね、あの家族がおったらなんとかするでしょうが、いないんだから、地域の人あるいはこういう制度をね、支えとしてほしいなと心から思います。まあ、もう一つがですね、あの、実はちょっと一転して、あのウクライナの支援ということを我々はしております。それはね、今まであの僕が関与していたICATという NGO がありまして、もうあのエルサルバドル地震以来もう20数ね、あの被災地にはあの物資を送ったりね、いろんなことしてきたんですけども、我々もトレーニングしたんですけどもね、あのその中でね、物とかお金が、ね、必ず現地に届くわけじゃない、それよりも心のパンということで、あの絵とね、メッセージを送ろうということにね、途中からそれも加えたんですね。でそれで、トルコとかネパールとかね、やってました。地震の被災地 あの本当に打ちひしがれた子どもたちにね、日本の子どもたちの絵を送って、そしたら今度は向こうからね、東日本ではお返しが来たんですね。たくさん来ました。そういうようなことで、あの東北3県に配ったりしてます。でこの度はウクライナということで、これはあの天災じゃないで、人災なんでね、でまた先がちょっと見えない、そういう意味ではね、難しい取り組みが、しかしだけどそこにおる子どもたちはね、もうそれ以上 あの負担、苦しみを抱えてるんですから、今こそね、あの送りたい、私は真っ先に広島から送りたい、そういう意味で広島 あの心のパンをね、送りたいなとこう思ってます。あの ご賛同いただける人はね、ぜひあの A4 1枚の紙に、あの私どもが作った特製 あの画用紙がありますのでね、ここにちょっと10枚送れとか言われたらね、送りますよ。今あのいろいろあの県内の高等学校、中学校、小学校、それから社会館というね、キリスト教系の、あるいはあのいろんな塾とかね、そういったところがね、手を挙げてあのいただいておるんで、あの皆さんがあの書いていただければ。で私はその時どういうテーマで書けばいいんかな思ったんですよ。そしてある被爆者に聞きました。82歳のどうです、あなただったらこの子供たちに何を書きますか、ね、不死鳥フェニックスと言われたですね。この広島そのものが不死鳥のようになった、そういう中で、やってるんです。あのこの度ね、そういうことでありました。まあ2つ申し上げました。さあそれから これから本番なんですけども、あの先ほどもあの土井さんがおっしゃったようにね、あの外国人、在住者に対しての扱いがどういうことに なってるかということも我々も発信を見てるんですけど、まあ、対局的にね、あの土井さんは全国レベルでね対応してこられたんで、ちょっとこの要点をですねできれば分かりやすくですね教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
そうですね、あの法律を、音声だけで、ご紹介するのは大変ですので、またあのご連絡エージャンにでもいいですし、お通しでもよろしいですので、ご連絡いただいて法律そのものについてはまた別の機会にご紹介したいと思いますけれども、要は外国の人たちも日本人も同じように人権があることで、それを保障するための法律を作りますので、もし自分が正当に公正に取り扱われていないなという思いがありましたら、ぜひ相談をしてみてください。そういう相談にも応じますし、そしてこういう問題があるんですよということを国会議員の方たちにお知らせしたりして、なぜこの法律が必要なのかということをお伝えすることができますので、困っていることがあったら遠慮なくご相談いただけたらと思います。
ね、なんか働いてる方 のためだったらユニオンとか、そう、日本、ね、広島には結構強いところがあるって、まあ、はい、お伺いしたことは、
スクラムユニオン広島がありますね。はい、
でもまあそれに関わらずいろんなことによる、はい、あの人権ですよね。
そうですね、
おっしゃってるの
は、ね、はい、学校に例えばここにちょっと数字があるんですけれども、はい、日本にいる外国人の親御さん、もちろん子どもさんがいらっしゃいます。で、子どもさんが、現在日本には195カ国から280万人を超える外国の人たちが生活していらっしゃって、当然子どもさんたちもいらっしゃいます。で、日本に住む外国籍のお子さんたちの 15.8% にあたる約2万人のお子さんたちが学校に行かないでいらっしゃるという、そういう可能性のあるっていうことが調査されています。ですから、そういうことがないように、子どもたちはみんな学歴の子どもたちは学校に行く権利がある、学校で学ぶ権利があるので、そして、学校で学校っていうか、必ずしも学校ということにこだわらないでもいいと思いますけれども、先ほどフリースクールのお話もありましたけれどもね、はい、いろんな知識をつけておかないと、大人になってからちゃんとした仕事に就けないという問題が出てきます。ですから、ぜひ困ったことがあったら解決する方法があるんだっていうこと、そのことはまず理解していただいて、相談を、周りの日本人に相談をしていただけたらと思っております。
はい、大事ですね。はい、私たちのフリースクールの子どもたちもね、子どもの権利法っていうのは国連がやってるのが、結構それの権利、大人に自分の夢を支援してもらうとか、そういう基本的なことを知らない子どもいるんですよ。
そうでしょうね。
自分の権利は何なのかっていうの、はいはい、それ日本の教育は結構立ち遅れたところですよね。
そうなんです。実は広島市でも、日本が子どもの権利条約を批准したときに、そしてその中には各地方自治体がきちんと条例を整えるようにという項目があるんですけれども、広島市でこの条例を作ろうとしたときに、実は失敗してしまったんですね。ちゃんと、住民の意見を聞く機会を作って説明会も開かれたんですけれども、誤解があったんだろうと思います。うまく誤解を解くことができなくて、議会で条例が制定できなかったんですね。だからそういうこともありますので、そんなことはない、本当に子どもたちは自分の意見を言う権利があるんだし、そのことを、だからその条例もきちんと制定されるように、大人たちの責任ですね、これ
はね。ですね、そう思います。
はい、合わせてもう一つ、今広島市では、広島市差別のない人権尊重のまちづくり条例を制定したいというので、たくさんの団体が手を携えて条例を作るために活動しておりますので、こういう条例が、法律決まりがあったらいいなと思うことがありましたら、あるいは自分はこういうことで差別されてるんじゃないかという思われたら、そちらの方についてもぜひ相談をしていただけたらと思います。
これはどちらへ相談をしたらいいですか？
そうですね、これは今はそこに
メールの性定を求めるネットワークですね、
はい、まあはい、E メールしかないんですけれど、うんうんうん、こちらの方に、メールを送っていただくなり、あるいはエージャンでも相談しても、うんうん、そうですね、連絡取っていただけると私の方につながると思いますので、
で、
私
も、はい、フリースクールでも、
はい、だから医療ボランティアで、広島県の医療ボランティアとして、いろいろな病院にボランティアで行ったりもしておりますので、はい、そういう活動もあります、うん、はい、よろしくお願いします。
はい、盛りだくさんでしたが、ちょっとここでリクエスト曲をかけていると思いますが、うちのホリスクの子どもたちが全員一致で決まった、はい、トライのトトロから散歩、うん、そろそろね、時間ですのでね、最後言いたいないことをちょっと最後感想、
は
い
は
い、
まずは一言先に
この番組に寄せていただいて喜んでおります。ありがとうございました。
楽しんでいただきました。
はい、
こんなはちゃめちゃなわちゃくちゃな感じですけど、
はい、もうちょっともっと準備する時間があったらよかったなと思っております。
そう、急なねオファーでしたからね、
はい、すみません。で、私ね、はい、一言の二言言わせて、
はい、
というのはね、はい、私が最も言いたいのが、日本の人口は150年前明治維新3200万、そして今1億2000、それをからダウン、150年で、ね、4倍近くなった。そして今、うん、日本の統計ではね、また150年もしたらね、元のような人口に落ちるということが想定されています、少子化、
ね、
うん、
今ね、
その中でね、はい、インフラやら産業のシステムすべてがね、今までのものを反省しなければね、うん、維持できないのは当たり前なんですね、うんうん、その人口が減る中でね、外国人をどう扱うかというのをね、本気で考えないとね、
いや本当大事ですよ、
日本はどうにならんですよ、うんうんうんうん、そういうことをもう一言言いたいですよ、うん、それがあるからやるんです。外国人が大好き大好きじゃないです私は、正直言ったら日本人が好きですだけどね、日本の社会をね、
日本のためにですよ、
日本のを、ね、理想の国にするにはね、うん、やっぱり一歩踏み込まなきゃいけん、直見してね、直感してね、うん、直行する、直接考える、
三直、
三直 それをねやらないと日本は滅びる、そういうことを思っとる、はい、以上です。
素晴らしい強いメッセージどうでしたか今のメッセージ。三直
おっしゃった通りなんです、はい、広島県も非常に外国人労働者の多いところなんですけれども、うん、外国人の方に働いていただかないと、はい、今の広島県の労働力は足らないんです、
うん
はい
うんうん、
ですから本当に来ていただける方たちにを大切にしないと、日本ではなくって香港で仕事するとか、うんうんうん、他のアジアの地域に出稼ぎに出かける方が、
日本がもう見捨てられる、
そうです、そういうことです、
見捨てられつつある、は
い、もうすでに起こっている状況だと聞いています。
そうですね、
人を大切にする社会にしていかないといけないと思っています、
技能実習生の問題もそういうところも結構あります
よね、
外国の方が前言ってましたよ、日本はこっちに来て日本のことを学ばせるためには頑張ってるけど、自分たちがその来てる人たちのところに行って、そこ の,、うん、マナーやそこの習慣をなぜ学ばないんだってすごく当たり前のことを言ってて、うん、でもなかなかできないっていうかしてないのが現実ですよね、うんうん、でもお互いリスペクトの気持ちがあったら普通はそこからっていうのは、
そうなんですね、
そうだなと思います、はいはい、痛いとこつくなと思います。ね、私もすごい勉強になりました、ありがとうございます、はい、じゃあそろそろお別れの時間なので、はい、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。今日は国際色豊かな
、ね、
内容、強いメッセージも栗林さんから出ましたが、
いやいやもうパワフルな ね,
ね今までのラジオのアーカイブは、キノネコホームページ、キノネコラジオや、エイジャのホームページからお聞きいただけます。次回は来月9月13日火曜日午後4時から放送です。夢タウン20日市3階、FM 20日市 A スタジオからお送りします。本日のお相手は、NPO 法人フリースクールキノネコの横山晴美と、
一般社団法人エイジャの栗林、
広島外記念の土井恵子で。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
カラフルタウン20日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エージャの提供でお送りしました。
佐伯警察署では